皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は学ばねば未来が見えない時代というお話ですね。テレビとか見ていてもですね、なんかすごく、なんか単純でですね、全然的外れな解説してる人が本当に多いですよね。考えるっていうことをやめちゃった人の集まりのような感じがするんですね。テレビとか特に新聞なんかもそうだな。考えるということをやめちゃった人がたくさん集まってて、だからこう誰かが説明をすると、政府が誰か言ったら、どっかのね有名人が何か言ったって言うと、その解説はするんだけども、本当その通りなのかっていうことを根本的に問い直すみたいな話が、まあまず出てくるもんじゃないわね。例えば大学なんていうのも、私が学生の頃の常識で言ったらですね、大学のに行ったらですね、要するに聞いたこともないような話をしてるのが大学なんですよね。今の学説がどうだとかですね、あるいはその政府がどうだった話は、まあ、大学にとってみればどうでもいい話で、そんなことは今の話ですね。今っていうのは、例えば経営上の制約だとか政治の制約があって、統治の制約というものがあって、これでなきゃ困るってんで、ね、やってんですよ。だからご都合主義でね、今は大体決まってんですよ。ご都合主義でね、本来の理想通りなんかね、世の中の制度や仕組みが動くなんてことはまあないんですよ。なんか妥協に重ねてね、いろんな事情でね、仕方なくこういうことやってるってことはほとんどなんですよ。ですからそんなものの解説をね、もっともらしくやったってね、始まんないわけよ。今何やってるかなんてさ、もっともらしい話だけど、本当の話したらさ、とんでもないじゃないですか。どこぞかの政治家とどこぞかの政治家が争ってね、でこれだと党が割れるから手打ちしてここで決めたと折衷案にしちゃったとかね、あるいは前のグリーンカードみたいなやつね、昭和の割にその金融のね内容性あるってね、グリーンカードっていうのを作ったことあったんですよ。印刷までしてね、これをその、まあ、配ってやろうとしたらね、あれ金丸じゃなかったか、自民党の金丸がやめっつったからそのままやめになっちゃったんだね。そういうのですね、その金融の管理が悪いからうんぬんじゃないんだよ。金丸がやめったらやめになったのよ。他に理由なんか何もないんですよ。だから現実の話ってですね、誰が言ったからこうなったとか、アメリカに言われたとか、大体そういうのが多いんですよ。戦後の日本なんか見てても、アメリカに何言われたって話はみんな表立って言われないようにしてるんですね。例えば占領中のですね、昭和26年、20年から26年までの国会の議事録なんか見てると分かりますけども、よく出てくるんですが、ちょっと速記止めてっていう部分がたくさん出てくるんですよ。それがね、この話なんだよ。実は本当の話ね、マッカーサーにこう言われたとかさ、まあ、GHQ がこう言ってきたとかね、なんかそういう話があるわけですよ。で、それはね、言わないのよ。もうあたかも自分で考えて自分で決めたように言わないと格好つかないわけですよ。まあひどいもんですよ。そういうことね、当たり前にやってますからね、あの自分もね。でこれからも、まあなんて言いますかね、今後なんかいろいろとできてくるんでしょうけども、まあなんかな、次回以降っていうんでしょうかね、同じようなことが起きた時ですね、まあなかなか日本も難しいとこだと思うんですね。要するに今までまあ隠して何か言えていたものがね、もう隠せなくなってきますよね。隠せなくなってきた時に、それなんて言い訳するかだよな。言い訳できませんよね。そうするとだから今まさにこのしょうもないメディアみたいにね、突っ込まないわけですよ。突っ込むとさ、みんな大変だから突っ込まずに喋っちゃうわけですよね。そうすると、まあなんて言いますかね、上辺をさらっとなぜるということですよね。なんともですね、まあしょうもない話になってくるんですよ、そういうのはね。したがって今後のことを考えるとですね、やっぱり昔の大学じゃないけども、本当のことは何なのか自分でもう一回考えてみる。でそのまあ何がすればいいのかですね、白紙からもう一回組み立て直してみる。こういう発想と行動がないと それはもうちょっと未来は開けられないんじゃないかと思うんですね。で、まあ大体バブルみたいな時ってですね、しょうもないアイデアが世の中広がるんですよ。本当にバブル時ほどですね、しょうもないことを言う人たちがどんどん増えてきて、しょうもないことが広がっていくんですよ。だからなんていうのかな、そのバブルになると本当に学んでない人たちが世の中をリードするようなんですね。今回はまさにそうですね。日本も世界もそうだよね。だいたい新自由主義だとか新保守主義なんて勉強してない証拠みたいなもんだもんな、あんなもんな。いい加減なこと言ってさ、てめえの金儲けやってる連中がやってるんだから、新自由主義だ新保守主義だなんて新保守主義だなんて言った時代からね、何を勉強してないんだよ。そうするとめちゃくちゃになるんですよ。勉強してたってさ、めちゃくちゃになるそうなことはいくらでもあって、それをね、立て直しながらやるんだけども、勉強してない連中が自分の金だけ考えてさ、嘘800並べてやってんだからさ、最初から成功するわけなんかないわけですよ。そのあたりのまあなんていうのかな、その見極めと申しますか、何がね、まあ正しいことで間違ってるかっていうことは、バブルになるとみんな学ばなくなるんだね。要するに自分もまあ調子よく上と同じように金儲けすればいいと、売りすればいいと、自分も上と同じようにですね、要領よく生きればいいという人たちがどんどん増えてくるわけですよ。だからみんな一緒にひっくり返っちゃうんだよ。そんなこと続かないから、結局みんな一緒にひっくり返っていくわけですよ。そこがポイントだよね。みんな一緒にひっくり返っちゃうんだな。したがってですね、ひっくり返った後というのは、要するに何をやっていいか分かんなくなるわけだね。だから、まあ、批判的精神っていうのも一つあってね、だからあらゆるものを疑ってかかるっていうのもありますけども、もう一つはやっぱり直感力だよね。その学ぶってのは何を、文章だけから学ぶわけじゃないんで、自然から学ぶとかいうこともすごく重要なことで、世の中から学ぶ、体験から学ぶ、自然から学ぶってのもすごく重要なことで、批判的精神も大事ですけども、もう一つはやっぱり直感だよね。これが正しいっていう何かスパッと光が差すみたいなものを見れるかどうかですね。いや、そういうの結構みんな 見えてる人多いんだよ、世の中皆さん。ご存知ないかしらね。見えるから堂々と行動してる人すごく多いんですよ。なんか不確実なことに対して、すごくまあ自然な元気でやってる人たちいますよね。気負った元気っていうのはあれはダメなんだな。あれはその不安だから自分を勇気づけてるんで、気負った元気っていうのは気負いのある元気、肩に力入った元気、あれはね、空元気なんですよ。本当の元気っていうのは腹座りますから穏やかですね。穏やかでありながら、なんかすごいことを淡々とやってる人ってよくいるでしょう。どんな分野でも。ああいう人たちです。なんか見えてんですよ。なんか見えてて、だから自信持ってその道進めるんですね。で、そういう人たちにとってみると学びって何かっていうと、まあ、天から教えてもらうってことですね。でもただじゃ教えてもらえないっていうか、ぼーっとして何もしなかったら何もわからないんで、やっぱり日々の仕事を向上心を持って続けていくんですね。向上心を持って続けていきますとね、やめるものはやめるし、新しくやるものは新しくやるんですよ。向上心を持って続けていくと、ここは昨日と同じ、ここは今日変えるっていうのはパッと見えてくるんです。で、新しいものもどんどん開けてくるし、やめるものもどんどん見えてくるし、目まぐるしく変わっていきます。はい。だから向上心を持って続けてさえいけばですね、終わるものは終わるし、生まれるものは生まれてって、結果的に時代が変わっても新しい境地に行ってると、まあ、こういうことになってるんですね。そういう意味でこの学びっていうのも、だから、まあ、もちろんね、本で学ぶこともね、それはいいでしょうし、別に悪くないと思うんですけども、場合によっては必要かもしれませんが、やっぱりどんな分野でも向上心を持って学ぶと、その向上心の中にどうしても、これは文章でね、学びたいってのあるかもしれませんよね。例えば本田宗一郎さんはですね、あれオートバイ作っていきますけども、原付自動車、自転車ですね。あれエンジンの、金属のね、勉強したくて、仕事始めてから実はもう一回学校行って、エンジンのね、金属の勉強とかなさったはずでありまして、ああいうのだから一番効果的なんだよね。そのこの部分の勉強はちょっと学校行かなきゃできないなと思ったら、そこで学校行くとですね、非常に実りがありますよね。で、そういうふうにやっていくとですね、実は一歩一歩確実に足元から未来を開けていくんですね。一歩一歩確実に足元から未来を開けていっていって、で、それがやっぱりその気がついたら新しい未来に行ってると、こういう形になってるんですよ。非常に興味深いと思いますね。はい。 したがってこの学びという世界はですね、すごくこう神秘的でありまして、分かったような分かんないようなことを続けていくと、なんかそのうち腹が据わってきて、これでいいんだということは自信になってきて、で実際良くなっていくというような感じですかね。資格試験で資格取るっていうのは、まあそれ一つの勉強ですけども、生きるかどうかはまた別問題ですよね。でそれいつ生きるかも全然よく分かんないね。普段の学びもそうで、言ってみれば教養みたいなもんですから、なんかこう積み重ねていくうちに、そのうちなんか役に立つものが日出しの中から見つかったみたいな、そんな形にいくのが普通なんですよね。だからあんまりこの、目的論的に考えてもダメで、だからヘリクスこねてあれがいいこれが悪いなんて言ってるうちにですね、時代は前に進んじゃって、自分が時代遅れになっていくっていうことはすごく多いですね。本当にこの平成の反省で一つ言えるとするとですね、平成は今の日本よりもっと激しかったですね。まだ経済も社会も熱かったですからね、そこへもって銀行が潰れるだ、でかい銀行潰れるとかね、企業潰れる、政府が潰れるってのは一大事だったんですよ。だからみんなね、右往左往してましたね。右往左往して、よくみんな、その時はよく勉強したんじゃないかな。たくさん会議ありましたよね。でどうしようかで、たくさん酒も飲んでたように覚えがありますね。とにかく酒を飲んでですね、飯食って、ああじゃねえこうじゃねえ議論してですね、いろんな本読み漁ってですね、いろんな人の話聞いてですね、まあ講演会とかなんかもやってね、七転八倒してましたけども、結局最後は簡単だったんだな。潰れるものは潰れたんだよ。でそしてそのまま誰もいなくなったって組織がたくさんあったんですね。あれ見てた時に、時間の使い方間違えてたんだなと思うんですよね。当時の多くの人たちは、すなわちどこに時間を使えばいいかは多分間違えていたんですよね。どうするっていうのは、そのどうすればいいかについては出口はもうそんなになかったんだと思うんですね。バブルの崩壊っていうことになったら、まあそんなにすごい出口はないんですよ。軟着陸なんかするわけないから、ハードランディングに決まってるんですよ。ハードランディングした時に全部なくなっちゃうか、半分ぐらい残るか、かすり傷ぐらいで済むのか、その違いなんですね。で、その見極めがまず大事なんですね。その見極めが最初にあると早く手打てるんですね。全開する前に手打って、全開を半開に、半開を継承ぐらいにすることは十分できるわけですよ。ところがなんか当時のことを思い出すとですね、そんな頭最初からなかったと思いますね。まず最初にやったことは損失を隠すことでしたね。問題を隠すこと。問題を隠してる間にどんどん状況悪化していったように思うんですね。もちろんハードランディングだから何もなっちゃ済まないんだけども、その次に向けたね、その次再生に向けてどうするかっていうこと、すなわち少し残すと、中核部分だけでも残すとかね、やればできたものはいくらでもあったんじゃないかと思うんですね。当時振り返って思うと、最初に隠すなんてことやったから何もやっぱりそれができなかったと。でじゃあなぜ隠すってことになったかっていうと、いや自己満足だよね。今の自分たちこれうまくいってんだっていう自己満足、あるいは今までそんなことは学んだことがなかったと、学んだことないんだから今日学べばいいと思うんだけど、いや今日学ぼうって気になんないんだよね。昨日まで学んでこなかったと、学校で学んでこなかったことは今日学ぶ必要はないと思っている人はすごく世の中に多くてですねそれでなんか墓穴掘った人が、会社がすごくあったと思うな。あとはやっぱり昭和の錯乱人士ですよね。昭和の末期に金儲けに狂っちゃった人は結構いたんですよ。この人たちが平成になって錯乱しちゃって、もっとぶっ壊したってたくさんありましたよ。力ずくで追い出せばよかったのに、まあこれが時代だな。こんな追い出せる自分でやった方がいいからね。まあ、今もそうかもしれませんけども、変なやつを説得させてね、なだめてなんかやらすよりも、そこをね、さっさとそんなとこから抜け出して新しいことやった方が絶対前向きですよね。そういう人たち当時やっぱり結構いましたね。でもそれでもなんかね、お家守ろうというわけでね、頑張ってる人たちもいないことなかったんだ。最後までだから、まあ母屋がねひっくり返るのを止めようとした人たちも いたんですけども、まあ大体がしかし、おろおろするばかりでですね、抜本的な出口を見て戦略的にやった人っていうのが、振り返ってもほとんどいなかったんじゃないかな。だからやっぱりあれは、学びの不足だったですね。全くの勉強不足で、何が起きている方についても、それからこれからどうすればいいかについても、それから人々をどうね、こう言ってみれば、いざなっていけば未来が明るくなるのかについても、全然知らない人たちが 最後残ってやってたなというふうに思うんですね。だから本当ですね、まあテレビなんかもね、まあ当時もまあ金儲けの時代ですから、昭和の終わりなんかね、まあ金儲け来産らも多いし、あとは自己満足だな、金儲け来産と自己満足が多くてね、よくあの中曽根康弘がですね、座禅に行くってあの新聞載ってたんだね。あれはかっこつけだよな、言ってみれな、かっこつけにね座禅やったってさ、世の中よくなんないよな、ああいうのね。そういうなんかしょうもないことばっかりやってた人たちが多かったね、当時ね。だからあれなんかこう一応学んだことになってんですね。偉い坊さんからいろんな話を聞いたとかさ、あるいはなんかいろんな本読んだとかね、昔40年前どんな大学出たとかさ、そういうの威張ってみんな言ってやってたんですけども、本当のところ何も学んでなかったんじゃない、全部過去に学んだことを、まあそのテープをですね、古いまあ録音テープをね、もう一回再生しただけ、再生してただけなんじゃないかと思うんだね。あれ見てと、見てて振り返ってもね、あれじゃダメだと思いますね、正直なところ。あれでは全くダメだと思いますね。今、あの時よりひどいね。まあ大体欧米がひどいよな。胴元が。今の政治経済の胴元、欧米でしょ。あのひどさはさ、バイデン見りゃわかるけども、めちゃくちゃだよな。まあ前のあの、ジョンソンですか、イギリスの。めちゃくちゃですもんね、あれね。あと大企業の連中ね、金融含めて。めちゃくちゃですよね。IT なんかめちゃくちゃだよね。イーロン・マスクだって、私にしたらめちゃくちゃな人だよな、人だって。ザッカーバーグもめちゃくちゃよ。めちゃくちゃな連中がめちゃくちゃやって喜んでるわけだからさ。まあ本当にさ、まともじゃないですよね、あれ全部ね。いやだからこういうの見るとね、周りがそういうまともでないのに囲まれてるわけだ。これから先はだからもう静かに自分で学んでいくしかないと思いますね。もちろん本読んでもいいしね、いろんな人の話聞いてもいいし、しかしやっぱり自然とともにね、学んで腹に落ちるね、自分の道が見えてくる、これが学んだ結果が見えてくるってことですからね。そこまでどうしても持っていかなきゃダメでしょう。中途半端なことでは多分これは右往左往するばかりで、思考停止、行動停止に陥りますよね。まあそのあたりもね、いわゆる予言に出てくるんですけどもね、こう、ひっくり返っちゃったと、まあ、言ってみればあの頭をね下にして歩かなきゃなんない時代が来るなんて予言もありますから、まあ、予言通りっちゃ予言通りなんだけど、情けない話ですよね。したがって何から学んでいいかってよく聞かれるんですけども、あの縁なんですよ。自分が学びたいと思うものから順番に学んでいくんですよ。まずこの本読みたいと思ったら読んでみるんですよ。でその次に何か学びたいと思ったら今度それ学んでみるんですよ。順番にやっていけばいいんです。何も最初からどれが一番なのか選ぶからですね、うまくいかない。自分の直感を大事にしてですね、自分の縁を大事にして、たまたま手に持ったものから始めて、それで十分なんです。それやっていくとですね、そのうちまあ焦点が合っていくんですよ。不思議に道は後ろに出てくる、できていくんですね。だから縁から始めるって一番ですね。特になんか自信がないときは、何やっていいか自信がないときは、縁から始めて学んでいくことが一番だね。何が正解かなんて考えてやるからね、失敗するんですよ。そういうところはすごくあると思いますね。あとやっぱり今回信仰心ってやつがものすごく世界で重視されてますね。まあトランプもそうだし、プーチンもそうですよね。信仰心っていうことですね。あのロシアのね、イスラム教徒たちはみんなプーチンを支援してるんですけども、支持してるんですが、あれやっぱりプーチンが信仰心持ってるからはっきり言いますもんね。信仰者のことは分かってるからだと。あの宗教団体がまずいんですね。宗教団体ってやつがね、もうね、どうしようもないよね。宗教団体と信仰って全然別ですからね。信仰を利用してなんかね、信仰を作り出してなんかやったの宗教団体で、宗教団体はちょっとまずいんですけども、まあまずいのが多いんだけど、まあ信仰の世界がないとなかなか結局学びも最後はまあ天と通じないと、通じる部分ですからね。学びも最後は天と通じる部分なんですよ。だからもうそれ信仰そのものなんでしょう。そこのところをだからちゃんとやらないと、まあダメで、だからまあ信仰なき学びっていうのは結局損得の話なんだろうな。信仰がない学びは結局損得になっちゃって、金の話、自分のね権力の話になっちゃって、自分の都合のいい、今都合がいいか悪いかだけになっちゃって、なんか全然前に進まないんじゃないかと思うんですよね。 さあさてさて、これ世の中全体がですね、そういうことが皆さん理解して前に進めるようになるにはちょっとばっかり時間がかかる気もするんですよね。これだけ見事にですねバブルに乗っかっちゃうとですね、いろんなところがね、これが正常化するまでちょっと時間がかかると思うんです。しかしもう気づいた人から変えていく以外に方法がないと思いますね。周りがどうであろうが自分から変わるというふうにしなきゃダメなんで、まあ、ここはですね少し未来を考えてね、皆さんも学んでいただいたらよろしいかなというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、学ばれば未来が見えない時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。